この朝は憐れみのゆえ聖霊によってという題で御言葉を取り継がせていただきます。憐れみのゆえ聖霊によって、先月から見てきましたこのテトスへの手紙も今日が最後となります。3章だけのとても短い手紙でしたので、まああっという間の感じがしますが、では皆さん覚えてます過去の、メッセージ、内容といったのも、まあ、復習しておられる方もおられると思いますけれども、まあ、記憶を呼び覚ます意味でもいつもしていますが、これまでのメッセージ台を見ることにしたいと思います。前には出ません、ごめんなさい、準備忘れました。永遠の命の望みに基づくこと、永遠の命の望みに基づくこと、人々の信仰を健全にするため、すべての人を救う神の恵み、キリストがご自身を捧げられたのは、これ先週ですね。そして今日の憐れみのゆえ聖霊によってですね。早速テキストの内容に入っていきたいと思いますが、まあ、ちょっと前後しますが、後半の9節から11節までをお読みします。しかし愚かな議論、経図、公論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。分派を起こす者は1、2度戒めてから除名しなさい。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。ここでは愚かな議論、経図、公論、立法についての論争などを避けるようにと注意がなされています。まあ、こういった内容というのは毎回のように聖書を見てもこういった注意というものは必ずと言っていいほど出てきますね。でその理由としてはそれらが無益だ、それらをずっとやったからといって、それが益になるわけじゃ、無益で無駄なものだからとパウロは言っています。もう一度思い起こす意味でも、パウロはこれもう晩年です。これまでその宣教の働きをずっとしてきて、多くの困難の中、迫害の中を通ってきたわけですが、それがこのような議論とか経図、公論、論争などが無駄なもの、無益なものっていうのは彼は経験を通してもう学んできた、知ってきたっていうことができますね。ですからそのことを続けて、そのようなことを続けて人々の信仰を不健康にする、健康ではなくて不健康にする、教会の一致を壊す、つまり分派を起こすような人は1、2度戒めてから除名するようにと指示をしていますね。でこの除名とは英語では、まあ、それ以上その人とは何の関わりも持つなっていう言ったようなこの訳になっていると思うんですが、それはまあ関わりを持たないという意味で、交わり、この教会の交わり、教会とは生徒の交わりですね。私たちの霊的交わり、建物も教会を指す場合はあるんですが、私たちが教会ですから、この交わりから立つっていうことですね。実質上の除名ということができますね。でなぜ初めからこのようなことに触れてるかというと、そのような人、これとても大事なことだからですね。まあ、今日も、教会ミーティングは持たれて、教会のディサプリン、しつけ的なものですね、そういったものに、触れてく、ることがあります。ですので、まあ、それに備えてるって言ったらあれなんですが、まあ、それをこう前もって準備してこうしてるんではなくって、今日この箇所を来てるのでこのことを語ってるわけですが、でもそのような人を戒めずにそのままにしているならば、その悪いパンダネっていうのは必ず教会の中で膨らんでくる、人々に悪い影響を及ぼすからですね。とても大事なことです。でもだからといって少しでも間違いを犯したらすぐに教会の交わりから断たれるという意味ではありませんので、私たちはその、ね、もうちょっとでも間違ったらどうしようって言って恐れる必要はない、ビクビクする必要はない。1、2度戒めてから除名しなさいですから、マタイの福音書で出てくるように、罪を犯したらまずその人に、兄弟がね行ってこう言う、でその次聞かなかったら、2人3人その証人を連れて行ってあれする、それでも聞かなかったら教会に行ってっていう、その、イエス様がおっしゃったように1、2度戒めてから除名しなさいですから、ポイントとしては除名をしたい、 その交わりから立つっていうことがポイントというよりも、そのように分派を起こす人をがこれらの戒めを通して、その教えを通して悔い改めることが期待されていますね。悔い改めなんです。私たちみんな悔い改めが必要なんですが、罪だと分かっていてそれを分派を起こす罪を犯し続ける人は悔い改めの機会を与えないといけない。でもそれでも悔い改めない場合には、罪を犯し続けるならば除名しなさいということですね。でこのことは皆さんどう思われますか？除名なんて厳しすぎると思います？でこのしばらくの間教会の中でそういうことは多分反動だと思います。その時代の流れとかもあると思いますが、そういったことをあまりせずに来た。でも実際教会の中でいろんな問題が起きて、見て見るふりをして、でお互いに対するコミットメントも減ってきたっていうのは今の時代だと思いますね。どう思います？除名って厳しすぎる、交わりから立つなんて。でそんなことを言うからキリスト教は愛を語りながら、本当は愛がないとかね、排他的だとか偽善者が多いってこう言われると思います？皆さん、まあ、その愛っていうのが何を定義にしてるかっていうのはとても大事なんですが、今通読でレビ記を読んでいますが、そこでは人々が神様への不従順、汚れ、罪ゆえにこの群れから立たれるっていうことが繰り返し言われていますね。殺される場合もあるわけですよね。で、それ以外でもその汚れで、その人は汚れたものとなる、夕方まで汚れたものとなるで済む場合もあって、でその後清くなるとかっていうのはあるんですが、でもその群れから教会、そのイスラエルの民、今で言う私たちで言うならその群れから立たれなさい、立たれる、殺されるっていうことを何度も言われますよね。それを見ていると恐ろしくなると思いますが、私は恐ろしくなりますが、でもなぜ神様はそのようにおっしゃるのか、しっかりその理由を考えないといけないですね。それは神様が聖なるお方、聖なるお方って言った時に私が清い清いって言うからではなくて、神様はこの世とは分離されたお方です。この世のものではない、俗なるものではないわけです。で神様は聖なるお方であって、この方によって贖われた私たち神の民をも神様は聖なるものとして保つためですね。つまり神様は御子の尊い犠牲をもって、イエス・キリストの尊い犠牲をもってご自分のものとされたこの私たちを清いものとして保つために、そのような悪と知りながら罪を犯し続ける人、分派を起こす者を交わりから断たれるというんです。でも先ほども言ったように、もう一度その失敗をした、間違いを犯したから終わりではなくって、一二度戒めなさい、その人が悔い改めることができるように、人にではないですよ、神様に何よりも悔い改めるってことですよ。その立ち返れるようにそれをするんだけれども、それでも効かない場合には、マタイの場合には罪人主税人やその罪人と同じように扱いなさいっていうのは、未信者のように扱いなさい、その信仰あるっていうその信仰は本物ではない、でも未信者として扱うっていうことは彼らに福音が必要なので、イエス・キリストの福音を届けるっていう意味ではもう交わりを完全に断つっていう立場もあるし、彼らを未信者として扱って福音を届ける、そういう両方立場もありますが、まあ、両方言うことはできるでしょうね。でもそれは交わりから立つ、除名すること自体が目的ではない、何度も言いますが目的ではなくって、ご自分に従う人々の信仰を健全に保つため、つまり教会を立て上げることが神様がそうおっしゃる目的です。ですから私たちは皆どこまでも、私たちは皆どこまでも健全な御言葉の教えによって教えられる必要がある。そしてそこにいつも励まし、おすすめ、励ましだけではなくって、正されること、戒めを受けることもそこに含まれているのはそのためですね。 私たちはもう最初から完全だったら、ね、もうそれでいいわけで、そうでないゆえに励まされたり正されたりする必要がある。でもポイントは、私たちいつでも神様の前にへりくだって、その教えを人からのものじゃなく神様からのものとして受け入れようとする。今そのレッスンですよね。私もこう語りながら、私自身もこれはパウロを超えている、テトスを超えて、神の言葉であるゆえに私たちはこの方の前にへりくだって聞こうとする、聞き従おうとすることは問われますね。大事ですね。で、そのことを見た上で3節を見ます。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。パウロは言います。私たちも皆そのような人々で、私たちも皆以前はそのようなものだったんだって。ですから今も以前と同じ状態であるならば、私たちは結局のところ、ここで言われて今見たような、除名されてもおかしくないもの、教会の交わりの中に入れてもらえないようなものだったんだ。私たちは違う、あ、この人たちはこう、あの人たちはそうなんだ、じゃなくて、私たちも以前はそうだったんだ。ところが、続く4節5節を見ると、私たちはもはや以前とは違う、主によって変えられたと言います。お願いします。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新等の洗いをもって私たちを救ってくださいました。救い主なる神の慈しみと人への愛が現れ、私たちを救ってくださったので、私たちはもはや以前のように愚か者ではなくって、ここに書かれているようなものではなくって、新しく生まれたもの、新しく生まれたもの、聖霊によってこの救い主イエス様と一つにされたものというわけですね。この救いに預かっているということが大前提で、この今先ほども見ました分派を起こすものに対する扱いや、その一節二節の教えがこうなされています。今から見ますけれども、一節二節、あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそしらず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。ならせなさいですから、それは人々にこう神さん求めておられることですね。もちろんテトスも含めて。で、このことについてはまた後でも見ていきますが、要するに救われているのか、それとも救われていないのかということが問題で、それによって私たち自身とその生き方は全く異なるっていうわけです。以前はって言った時に、以前と今は違うっていうことを言ってるわけですよね。以前はこうであった、でも今もこうでっては言ってないわけです。以前はこうであった、今は違う。その間にあるのは、神様のその憐れみや神様の恵み、愛とが現れて、それによって救われたか。神様によって救われた、私たちを救ってくださいましたという時に、私たちとしては救われたのか救われてないのかっていうことが、その大事なポイントになりますね。で、そこで皆さんにお聞きします。今日は質問が多分多くなると思うんですが、皆さん、あなたは救われていますか？救われていますか？神様、私を救ってくださった、この神様は私を救ってくださったという確信はお持ちですか？まだの方はどうぞ、この救いは永遠に関わることですから、その確信がない、救われているかどうかわからない、救われていると願うんだけど救われているかわからない、または全然わからないという方がおられたら、どうぞ求め続けてください。これは永遠をどのように過ごすか、本当に大事なポイント、大事なことですね。で、確信があるという方にお聞きしますが、それを大前提としていますけれども、はいとおっしゃる方は、 あなたが救われたのは何によって救われたんですか。誰と言ってもいいんですが、誰があなたを救ったのか。あなたを救ったのはあなた自身ですか。それはあなたの行い、義の業、行いの業によりますか。あなた自身のその素晴らしさによってあなたは救われたんですか。当然私は救われるにふさわしかったから救われたんでしょうか。それとも御子イエス・キリストが、神様の一人子が、あのゴルゴダの丘で成し遂げられた、もうすでに完成された贖いの業、その死の業によって、つまり神様によってあなたは救われたんでしょうか。もちろん私たちは神様によって、神様の憐れみのゆえに救われたんです。憐れみです。憐れみ、健全な信仰を持っている人にとっては極めて当然のことを今見ていますが、でもこのことはとても大切ですね。というのも、もし私たちが自分の行いの技によってではなく、そう書いてますが、ではなく神様の憐れみによって救われたということを、神様の憐れみによって救われたということを本当の意味で理解するならば、先週見たように思慮深く、そのことに対して思慮深くあるならば、私たちもまた他者を憐れむものとなる。憐れみ深いものは幸いですってね、憐れまれるからって、それは私たちが憐れむものとなったら神様から初めて憐れみを受けるではないですね。この憐れみを受けているので当然憐れむものとなるということです。また何よりも、自分自身に望みを置くのではなくって、自分を捨て日々自分の十字架を追い私についてきなさいの、自分を捨てるとは自分で自分を救おうとする、私が自分の救い、その主人となる、私が自分で自分の人生をコントロールする、そういった自分を捨てなさい、諦めなさい、そしてイエス様についていきなさいということですが、それが分かるなら、この救いが憐れみ、私が獲得したんじゃなく憐れみって分かるならば、もはや自分自身に望みを置くのではなくって、自分を憐れんでくださるお方に望みを置くのではないですか。いかがですか。あなたは主の憐れみのゆえにこの救いに預かるものとされましたっていう聖書は言うわけですよね。私たちも頭で分かっているわけですが、皆さん心からそれにアーメンと答えることはできますか。主の憐れみです。私じゃない。主の憐れみにアーメンと言えますか。そこに自分の正しさを行った技、能力や自分自身の素晴らしさを誇る思い、この救いに預かったことを当然のことかのように考えるといった傲慢な思いはないですか。御子イエス様が十字架の死をもって神様の憐れみを示してくださったことに対して、この十字架、イエス様に対してあなたは感動を覚えますか。十字架、また十字架の話、また毎週十字架の話、またイエス様の苦しみの話、もう許されたんだから、もう復活されたんだから。そうなんですよ、文字通りそうなんです。でもその復活を本当に喜ぶには、私たちはこの心、かたくなな私たち、汚れた私たちはこの十字架の前、イエス様の前にへりくだるということがなかったら、本当にそこからの力は得られないんですよね。サタンは天使のように現れて、ああその通り、あなたができる、あなたは素晴らしいんだよって言って、あっという間に傲慢な人間に一瞬で戻ることはできますよ。あのヨブでさえ、呼ぶ気を読むなら、あの正しい人でさえ、あの試練の中でそうなったじゃないですか。それでも素晴らしい、その素晴らしいって言ったらあれですが、人間的なそれでもかって思えるような、その彼の生き方、その言葉とかですが、でもじゃあ私たちはどうなのか。神様は私たちがご自分のここで言われて、その憐れみを そのまま文字通り憐れみとして受け止めることができるように、聖霊という方を使わせてくださっています。憐れみなんですよ。神様の憐れみなんだけれど、その憐れみを憐れみとして私たちが受け取ることができるように、ご自身の聖霊を使わせてくださっている。この聖霊の働きかけによって私たちは罪人としての自分の姿に気づかされる。気づけと言って気づかないのは気づけないんです。私たち自分の力では、主の助け、聖霊の助けがあって初めてそれがわかる。また救い主であるイエス様に対して信仰の目が開かれるのは聖霊の働きによるんです。ですから憐れみのゆえにの後に聖霊によるということが言われてますね。聖霊によるとはつまり神様ご自身によるということです。憐れんでくださった。だからその私たちは私たちがじゃなくって、その憐れみを憐れみとして受けることができるために神様がご自分によって私たちに働きかけてくださっている、救ってくださった。神様は私たちをただ憐れむだけではなく、その救いに実際に預かれるようにと聖霊によって私たちのうちに働きかけてくださった。その聖霊によって私たちは新しく生まれたものを、信仰がありますよ、でもそれを受け入れたそのことによって新しく生まれたものを、聖霊を通して洗礼を通してバプテスマを通してこの方に従う、この一歩踏み出して洗礼を通してキリストと全く一つにされている、その信仰を本物として証ししたということですね。でもポイントとしては、聖霊によって新しくされた、聖霊によってイエス様と一つにされたということ、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちは救われましたというのはそういうことですね。洗礼を受けたから救われたんではないんです。聖霊の働きかけをよって私たちはイエス様に信仰を持ったゆえに、イエス様が救ってくださった、聖霊によって救ってくださったんだけれども、信じて救われた者はイエス様に従うゆえに洗礼を受けるということですね。でその続きを見ます。6節7節、神はこの聖霊を私たちの救い主になるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みによって相続人となるためです。神様ご自身の聖霊を御子を信じる私たちに豊かに注いでくださった。そして続けて注ぎ続けてくださっています。それは私たちが聖霊によって義と認められたわけですが、その義と認められて終わりじゃなくて、永遠の命の望みによって神様の相続人となる、もうされてるんですよ。でも聖霊によっていよいよここにふさわしいイエス様に似たものとして、変えられていってるわけですね。で、エペソ1章の13節14節にこのように記されています。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって聖印を押されました。聖霊をもって聖印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。私たちが自分を褒めたたえる。ああ、私は素晴らしい。こんなね、十字架を信じることができた。私が素晴らしい。その後も私の力で頑張った。だから私は天国行けるんだって。私ってなんて素晴らしいじゃない。神様はご自身の素晴らしさのゆえに褒めたたえられて、ご自身の栄光のために私たちをそのようなものとして、ご自身の霊、聖霊を持って私たちのうちに聖印を押してくださった。この人は私のものだ、私の子供だ、私の相続人だと言って聖霊を注いでくださったというんですね。神様は私たちをただ憐れむ、かわいそうに思うだけではなくって、ご自身の聖霊を注ぐことで私たちが主の憐れみの意味を知り、頭だけではないですよ、その憐れみの意味を知り、心から知り、その憐れみによって生かされるものとしてくださっている。 つまり私たちがご自身の憐れみとしての御子イエス様のこの恵みの意味、ああ恵みだなって言うと、それが憐れみだなっていうのはリンクするんです。必ず私が得たじゃないんです、この恵み、憐れみなんですが、そのイエス様の恵みの意味を知り、日々そこに満たされることで永遠の命を待ち望みつつ、良い技に熱心なものであるように主がしてくださっている。私が良い技に熱心であるかって大事なんだけれども、その熱心になれるように主の方でしてくださっている。聖霊を与えてくださっている。助け主を与えてくださっている。ですから私たちは以前は愚かなもの、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。そんな私たちが自分で自分を変えた。自分で自分を変えて主の救いを受けるにふさわしいものとなったので、意味は今救われてるんではないんです。ではなくって、私たちは救われたのはその以前の私たちを主が憐れんでくださった。罪人である私たち、愚かなものである私たちを主が憐れんでくださって、ご自身の聖霊をもって私たちのうちに働きかけて、罪を示すとともに、その私たち自分では自分を救えない、自分ではどうしようもない、そのことを示すとともに、救い主イエス・キリストを示してくださることで、信じた私たちはこの聖霊によって救われた。ここに望みがある、ここに救いがあると聖霊が分からせてくださったので、信じた私たちはこの神様によって救われた。そして今日もこれからも神様は憐れみのゆえに、御霊によって聖霊によって私たちを救い続けてくださいますね。で、そこでもう一度皆さんにお聞きしますが、あなたはどのようにして救われたんですか？あなたは自分で自分を救ったんですか？それとも神様の憐れみのゆえに聖霊によって救われたんでしょうか？でね、あなたの救い主、主人は誰ですか？主人っていうのは 主なるお方ですね。救い主、主人は誰ですか？あなた自身ですか？それとも主イエスキリスト、あなたのためにご自身を捧げて十字架の死による贖いの技を完成された、成し遂げてくださった神の御子ですか？どちらかなんです。あなた自身なのか、イエス様なのか。で、これはもう何度も聞いていることをあえて問うてますけれども、今日あなたの主人、救い主は誰ですか？あなたですか、それともイエス様ですか？その答えがイエス様というお方そのイエス様と言ってほしいんですよ、皆さんには。でもイエス様だっておっしゃる方はどうぞ8節に、を共に見てください。これは信頼できる言葉ですから、私はあなた、テトスですね、あなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。これは信頼できる言葉。パウロがこれはって言った時に、それはつまり神様の憐れみのゆえ聖霊による救いを、それは信頼できる言葉だから、テトスが確信を持って人々に語るようにと願うというんです。それをしなさいということですね。要は誰からも軽んじられることなく、そのようなの教え、この福音を、福音でありその教えを確信を持って人々に話すことを願うという。そしてそれは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためですというんですよね。 なぜ私たちは神様の救いについて、その恵みについて、いつも常に教えられる必要があるんでしょうか。それは礼拝において学びや、そのバイブルスタディなどにおいても、個人のその、神様の前に出る聖書を読む聖書に聞くときもそうですが、なぜ常に教えられる必要、語られる必要があるんですか。それは私たちのうちに確信が与えられるためですよね。このまず救いの確信がなければ、そうだって、私の救いは確かなんだって、信頼できるんだって確信のためなんですが、でもそこで終わらない。ああ私がそう思えて、ああよかった、私は天国に行けるんだっていう確信を得られることは大事なんだけれども、神様を信じる私たちがその確信を持って良い技に励むことを心がけるようになるため、ちょっとくどいような言い方かもしれない、要は良い技へと向かうためですよね。そのようにして健全な教えと信仰を通して得た確信は、私たちを良い技へと向かわせる、いやいやではなくって、それに熱心なものとして。ですから、それは私たちにもう一度戻ってきますよね。皆さんは良い技に熱心ですか。信じているというその信仰、確信は良い技へと向かいますか。向かっていますか。自分自身で問うてみてください。でもしそこにそうでなかったとしたら、どっかがおかしいんですよ。神様がおかしいんじゃなくって、私たちの側がおかしいんです。何かその恵みを止めている、まあ、大体罪なわけですけれども、自己中心さなわけですが、不従順なわけですが、そこに問題があるからですよね。良い技とは一つだけではないので、全ての良い技を今ここで挙げることはできません。でも今日のテキストから見るならば、それは一節二節で書かれているように、支配者たちと権威者たち、まあ、これは政治的その指導者って仲介では書かれていますが、そういった人たちに服従し、従順で全ての良い技を進んですること、また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すことが具体的に挙げられてますね。このことをリマインドしなさい。でもいやいや、そんなことしたら世の中は混乱に陥りますよ。支配者たち、権威者たちの多くは未信者ですから、信者である私が声を上げて、それは間違ってるよって言ってあげないとどうにかなっちゃいますよ。彼らに服従し従順であるということは罪を犯すことですよって心配される方もいるでしょう。でもちろんそういったこともあるでしょう。服従することで人を殺すことっていうのは明らかに罪なわけですよね。でもそのことを言ってはないです。 でもこの政治的支配者に従う、服従するということは、基本的に私たち、まあ皆さんが支配者だったら別の話ですが、社会的秩序を保つために必要であることが他の箇所でも言われていますね。でも私たちその立場もないのに、私がまるでプレジデントになったかのように、私がもうね、その裁判官であるかのように、これは間違って、あれが間違ってるって言って、もしそれを言って本当に間違ってるのかどうか、私たちは思うんですよ。それが善だ悪だ、でも本当にそれが善か悪かって、私たちが判断したのが本当にその通りですか。私が言ってるのは政治的なことを今取り上げてとか、そういうことじゃないですよ。もっと根本的なことをこう見てるわけですが、そしてこの場合に、私たちが究極的に服従している、従順であるのは、その人たちに対して、その人たちにではなくって、神であり救い主であるイエス様に対してなんです。イエス様がそのようにおっしゃる、指導者たちのために祈りなさい、彼ら全ての人が救われるためって聖書に書かれてある。彼らも救いが必要なんです。未信者であるならば。これがいい悪い判断の前に、この人のために祈りなさい。救いのために祈りなさい。究極的に私たちはイエス様に従ってるんです。私たちはそれが自分で正しいと思うからではなくて、少なくとも間違ってると思ったらやめてください。でも正しいと思うからっていうのが理由ではなくって、主がそのようにおっしゃるので、主に従ってこの世の権威、その上に立つ人たちに従う、それが主に従うことだからです。そ知らずに、争わずに、柔和で、全ての人に優しい態度を示すのは、 これが主の命令であって、主が望まれることであって、主に従ってそのようなものとなることだからですね。そういう意味で私たちの主人は、私たちの仕える主人はいつでもイエス様なんです。イエス様か、あなた自身。私が、いや、それは違う。聖書でそう言ってても、私は同意しない。って言ってあなたが主人になるのか、イエス様に従うのか。でも信仰者の主人はいつでもイエス様、主を信じるゆえに、すべての良い技を進んでするもの、すべての人に優しい態度を示すものとなるならば、主の素晴らしさは私たちを通して明かしされる。忍耐が問われますよ。チャレンジですよ。でもそのように主に従うことのゆえに、すべての良い技に励む、すべての人に優しい態度を示すものとなるならば、この主は、信じた途端デモを起こせとかそういう方ではなくって、この主は私たちを通してご自身の素晴らしさを明かしされる。義務を果たしなさい。タックスを払いなさいとイエス様おっしゃいましたよね。そういったことも含めて私たちは主に従うゆえに、それを通して神の教えを聞かざるならば、主の素晴らしさが明かしされる。そこがポイントです。そこがポイントです。私と政治的なあれはやめてください。もしおられても、私はそれはしませんので、ご理解していただきたいんです。私たちのその大事なところは、イエス様が主人です。誰が正しいもので、完全に正しいもので、誰に従うべきかといったら、イエス様以外にはいないんです。で、私はそれ分かってるでしょ。私自身もそうだし、それがその政治家であれば誰であっても、全く正しい人なんかいないんです。イエス様のみなんです。全ての人が罪人だから、その罪人が義と認められて正しいとされて永遠の命の望みをいただき、天の御国の相続人となれるのは、このイエス様による。人は主の憐れみのゆえに、憐れみのゆえに、この方の道から聖霊によってのみ救われる。その人が良い人になったから、私が何かをしてあげてその人を変えたからじゃなくって、主の憐れみのゆえに、聖霊によってのみ救われる。今は恵みの時、救いの時です。多くのいろんなチャレンジがあることでしょう。でも神様は私たちをこの憐れみを受けた者、受けている者として、聖霊の力を受けている者として、私たちを通してご自身の素晴らしさが明かしされることを願っておられる。もちろん正しさを持って私たちが行動することはもう本当にその通りなんです。でもそれをして、喧嘩をして、争いをして、でどっちが正しいで私が正しいよかったとかではなくって、この憐れみが示されて、神様の聖霊の助けによって救いに預かる。一人でも多くの者が悔い改めへと導かれる。教会から退けられ、その除名されることではなくって、戒めをするのは、教会がこの神の教えを持ってそれをするのは悔い改めるためです。私たちはいつでもその悔い改めるということを心がけていないと、なんであなたにそんなこと言われないといけないの、あなただって、そういうふうな人を見てては、いつまでたってもそういう御言葉に従う文化っていうのは教会の中で作られないですよね。みんな助けが必要、みんな教えられる必要がある、励ましが必要、正される必要がある。でも皆が共にこの主を主として救い主に従おうとする、その心で主に向かうならば、主はこの私たちを通してご自身の素晴らしさを、ご自身の栄光を表される。そのようにして私たちは救われたし、またこれからも人々は主の憐れみによって、聖霊の助けによって救われていきますね。共に主の前に出させていただきましょう。